音楽家集まれバウムノート。
皆さんこんばんは。バウムノート2回目の放送です。この番組はアマチュア室内楽団バウムジェイクがお届けする音楽愛好家の輪を広げる番組です。パーソナリティは私ナデシーと
小田島です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回は前回予告させていただいた通り、お二人のゲストをお呼びしております。
贅沢ですね。
いやお二人ということで、こう4人で話するので、はい、賑やかな回になりそうですね。
盛り上がりそうですね。
はい、早速ね、楽しみです。私もすごい個人的に聞きたいこともあるので、
はいはい、うん、例えば
やっぱ喉潰しちゃう、
喉、
もうこれで分かっちゃいますけど、ね、
なるほど、
ま
あ、今日のゲストはどなたですかというところですか。
そうですね、
まあ、最近確かにね、ちょっと花粉症気味ですよね。
そうなんですよ、3月になりましたね、はい、前回の収録は1月
そうでしたね、冬の
そこから2ヶ月ぐらい経って、今日めっちゃ暖かかったですよ。
そう、なんかあのパソコンで昨日仕事してたら、うん、あの右下のところって最近天気とか出てくるじゃないですか。
出てる。
あそこに花粉今日すごく多いって書かれてる。
書かれてた。
この情報って誰がいるのか
しら、うん、いや花粉症の人いるでしょ。
いやいや花粉症の人いいけど、今日多いですよ、はいって言うわけじゃないですか。
確かにね、そうか、あのあ、このギザギザの怖い感があるやつですよ。花粉を模したキャラクターみたいなやつね。そうそうそう、いや、いるなって思った。
だからテレビとかでも、うん、今日の花粉症は花粉すごい多いですって言われて、そうなんだな、うん、気をつけようってなら、うん、気をつける人も何を言って
気をつけようがない。病院行ってないもん。私小学生の時から花粉症なの言ってないんですよ。
あ、そう、うん、残念ながらこんだけ話してみたら花粉症じゃないんですよ。
あ、なんだよ
すいません、なんかね、
そういう人もね、いらっしゃいますよね。本当に花粉症の人からすると本当にムカつくんですけど。
そうだから、あのうちのね、あの家族花粉症なんで。
あ、そうなんだ。
だからもう絶対あのコートは玄関で脱いでこうと。
あ、そうでしょうね。そう、
入ってくんなと、
はたかないとねそう、はたかないといけないんですよ。持ち込んじゃうからね。
確かに。そうなんですよね。鼻とか辛い時期ですね。
多分今日のゲストのお二人は聞いてないですけど、うんうん、もし花粉症だったら多分対策してらっしゃる。
あ、なるほど。
お仕事柄してらっしゃるんじゃないかなとか想像はしてますけど。
なるほど。
どうでしょうかっていう感じで。
なるほど。
私は喉まで痛くなる感じだから。
そうなの。そう、
喉が痒くなっちゃって。
あ、
そう、その後痛くなっちゃって、
ちょっと喉のケアのあたりなん
ですね。そうそうそうそうそう、そう思ってるんですよ。はい。
ちなみに今日は、今日のゲストさんはどういう方なんでしょうか。
もうご紹介していいですかね。
ぜひお願いします、
はい、じゃあお待たせいたしました、ご紹介します。谷本よしきさんと中山美希さんご夫妻です。今日はよろしくお願いします。
お願いします。
お邪魔します。お願いいたします。すいません、お待たせしてしまいまして
すいません、お待たせして
、もうなんかもう笑い声入りそうですよ
すっごい笑いをこうこらえてるのが目の端で見えてたんですけれども、お二人のですね、プロフィールをまずはご紹介させていただきたいと思います。谷本よしきさんは和歌山県出身ですね。東京芸術大学音楽学部声楽科をご卒業後、現在は都内を中心に様々な合唱団の指揮を務めるほか、アンサンブル歌手、ピアニスト、イングリッシュハンドベル奏者、アレンジャーとしても活動されています。さらには室内合唱曲から管弦楽付きた大規模合唱曲、オペラまで幅広いレパートリーで活躍されています。近年ではご自身が主催されるイコラのプロジェクトを盛んに行ってらっしゃって、特にオンライン合唱団イコラリモートクワイアの活動は、うん、プロアマの垣根を越えたコロナ禍における活動のスタイルの一つとして各方面より注目を集めています。これまで声楽を鎌田直義氏、片桐直樹氏、吉田博之氏、ピアノを滝波ゆかり氏、白石光隆氏の各氏に支持されました。今ではですね、ボーカルアンサンブル歌舞伎、ボーカルアンサンブルカペラのメンバーでいらっしゃって、プロ室内楽団イコラチェンバークワイアを主催し、BHS ミュージカル研究所の講師でいらっしゃって、日本フォーレ協会会員でもいらっしゃると。
そうですね。
なんとか読むことができ
ました。素晴らしい。一つも噛まずに。
いや、ちょっと噛みました。噛みましたけ
で、もともとあの文字言葉って、ね、あの読み言葉じゃないから読むのが
嫌じゃなかったですか。いや、もう読んでるだけでもそのものすごいいろいろやってらっしゃって、
いや、もう多分幅広いですね。
今ご存知ない谷本さんのことをご存知ない方聞いてらっしゃったら、
はい、
谷本さんに質問したいことが今の紹介
だったら、ね、ああ、そうなんですね。
配慮にあると思いますよ。
なるほど、
はい、そうなんです。
ぜひツイッターに寄せていただいて。
あ、そうですね、あの谷本さんに質問がある方はバウムジンクの公式ツイッターに質問をお寄せください。
わかりました。
お願いします。じゃあ中山美希さんもご紹介させていただきますね。
中山美希さんは神奈川県横浜市出身、神奈川県立野営高等学校音楽コースを経て東京芸術大学音楽学部声楽科卒業、東京芸術大学大学院読唱科を修了されました。学部卒業時にアカンサス音楽賞及び同性会賞を受賞、主に宗教曲、歌曲のコンサートソリストとして活動していらっしゃいます。近年は谷本さんと同じく古楽の分野にも力を入れており、宮崎県立芸術劇場オルガンとその仲間たちシリーズ、ヘンデルフェスティバルジャパン、東海バロックプロジェクト、松本バッハ祝祭アンサンブル、アントネット、ラ・フォンデベルデ、バッハコレギウムジャパンなどの公演に出演されています。メディアでは日本名曲アルバムラララクラシックなどにご出演。これまで声楽を今関智子氏、大島洋子氏、山口由紀子氏の各氏に支持されました。
ありがとうございます。
ありがとう
ございます。いただきまして。
お邪魔します。
ありがとうございます。いいですね。お歌をお二人ともやってらっしゃるということで、東京芸術大学音楽学部声楽科の1年生の時からご一緒なんですよね。
そうなんです。
芸大の同級生。
同級生で、はい、私が二浪で、
そこも言うんだ。
そう、苦労して入ったんですけど。
ご苦労があって。
ね、お互いこう浪人を知る中
で。そうです。
感じで、1年から一緒にやってますね。
それまでは全く。
全く。全く。最初に伴奏したのが、はい、私がピアノ弾いたのが1年 の,
あ
の
終わりぐらいだったかな。
いやいや、でも年内じゃなかった、まあね、1月とかだったか。
あ、うん、あ、じゃあ最後の方ですね。
そうですね、
学年も終わり頃というか、
そからですね、
知り合われてというところですね、
うんうん、
はい。
あ、じゃあ谷本さんが伴奏されて、
そうそう、
まあ、あの先ほどの通りなんですけど、まあ、ピアノもやって、ピアノからまあ音楽を始めて、うん、で声楽には入ったんですけど、ね、
そう、
結局いろんな人の伴奏ばっかり してたので、
ね、はい、
なんかピアノ科の人に私はいつも伴奏頼んでたんですけど、うん、まあ、その時ピアニストが見つからなくて、うん、まあ、同級生の谷本くんピアノ弾けるっていうことはね、小耳に挟んでいたので、うん、まあ、頼むかと、
うん、そうだったんですね。
あんまりで頼まれた時のことはそこまで覚えてないんですけど、うん、でもやった曲は覚えてますね。フォーレのマンドリンとか伴奏したりとか、ヘンデルもやったかな、うん。
声楽科って1学年何人ですか？
54。
すごい正確な
常に54人なんですか？
まあ、
常に54人なん
ですか？特段事情がなければ54とって、
うんうん、毎年そうだよね、なぜか、はい、55とかですかね、何クラスですか？
なんかいやでもソプラノがやっぱり志願者も多くて
20人ぐらいのかな、
半分いかないぐらいソプラノなんですよ、
うん、そうなんですね。
で、あとアルト、テノール、ベース、そうそう、バスが
10
とかかな、
そういうバランスなんですね、
うんうん、
いや、それこそね、昔芸大の音楽学部入ってて、うんうん、校舎入ると最初に声楽科の方がほーっと歌ってらっしゃるのが聞こえてきて、
響き渡って
る、
やっぱオーケストラやってると楽器の音は慣れてるけど、
うん、
こう本気で歌ってる人の声が聞こえてくると、お、なんか音楽学部来たなっていう感じがするんです
よ。行ってみたい。その感覚が分かんない。行ってみたことないな。でもやっぱりその音量の話で言うと、大工とか聞いてても、うん、オーケストラよりも大きい声が、
そうなるのかな、
一人の人間の体から出てるっていう神秘だなって本当にいつも思ってるんですけど、
ね、
どうなってるんだろう、何がどうなってそうなってるんだろうって。なんか私なんかはやはり普段ホルモン吹いてるんですけど、負けねえぞって思ってますけど
負けちゃいますよね。
まさか人に負けるとは思ってないんですけど、
そこ
んなに金属使ったものを、ね、鳴らしてるんで、うん、勝てると思ってますけど無理なんですよ、
ね、残念ながら残念
それがすごいなって体
の楽器にするっていうこと
なんかあの、うん、オケにない周波数があるんですね。
バイオンっていう
だから音量だけじゃなくてそのバイオンで人間、うん、多分ね3000前後なんですよ、2800とか測定ちょっとそうらしい。
え、それ単位は
ヘルツ、
あ、うん、がオーケストラだとどれくらいなんだろう。
まあだからチューニングが442でラーラーラー高い高いラーみたいな、
まあ、そのそのえだからその突き抜けて聞こえてくるっていうか、ね、うん、オーケがガーって
な
って
オーケにも多分なんかね倍音があるんでしょうけど、うん、そうじゃない声特有の、うん、でもそこを見つけないとオペラの劇場では声抜けないよって言われてるんですよね、うん、どんなにでっかい声出しても、うん、そこがない人は聞こえない。
なるほど、音量だけじゃなくて倍音も自分から出せるよう
にな、うん、ですね。それがなんかもう響きとかですね。
そうそう、さ急にね、うん、そうするとねあのマニアックな話飛んじゃうんですけど谷本さん伴奏のピアノとかやられ
てる、はいはいはいはい、
そうするとピアノって結局なんか音量を出せばじゃあ聞こえるかってそうじゃない、
うんうんうん、
いや本当そうなんですよね、
うん、あの3階の奥で聞こえる音ってやっぱ倍音が豊かな、
うん、
トーンってこうスーンってか
めるんですよ。鼓膜に来ますよね、うん、
ピアノも一緒、
一緒一緒、逆にそこをみんなこうに憧れるっていうかね、うん、
なんか意外と近くで聞くとそんな大きい声じゃな
かったですよ、ね、そうあのだから本当にここでヴィンチェロヴィンチェロって歌ってもうるさくないんですよ、
でも聞こえてる。
そうだから逆に言うとうるさい人はちょっと
そばなりとか
聞いたりする
よね。あれあれってそういうの言います
よ、楽器でも一緒じゃないですか、
楽器ですよ、大学時代、それこそマーラの5番演奏演奏したときに、うん、あのファーストフィッターやつは、うん、結構遠鳴りするタイプ、
うんうんうん、トランペットの、
うん、遠鳴りするタイプで、うん、ほんと不思議なんですけどホールの真ん中ぐらいで聞いてると、うん、ちょっと聞こえないんですよ、
うんうんうん、
ホール奥行くとめっちゃ聞こえ
る。ああ、だからね、指向性があるんですよね。
そういうことですね。
本当に
そうなんだ。
でさ、そういうことってあの私が芸大に通ってる先生からちょっとあのレッスンをしてもらった時に言われたのは、力が入ってない時が一番そういう音出ます、
ね、あ、うん、リラックスしてね、
そう、
うんうん、
ね、肩とか腕とかに変な力が入って、うん、うーって大きい音出そうとして吹いても、うん、全然実際に大きい音が出てなくて、うん、いかに力を抜けるかなんですよって教えてもらったんですよ、うんうんうん、だからこんだけ重いものを背負って練習場まで行くじゃないですか、まず下ろして吹く前に体操しましょう
と。
はいはい、それだけで金管楽器全員の音が変わったんです
よ。
そう、おじさんたちとかもいるオーケストラだったんですけど、え、体操ですか？
だって早く練習しましょう
よね。そうそうそうそう、体操なんてしたことない楽器の時にっていう人たちで、置いてください皆さん、楽器をくださいって言われて、置いてみんななんかとか言いながらボキボキボキとか言って鳴らしながら、重いからこんな動きしびしないからなとか言って言いながら、そう、まあ、それで力が抜けるんですよね、うん、そうするといい音が出る、ね、
楽器の一部ですもんね。なんか関節が増えたじゃないですけど、うんうん、指揮棒もそうじゃないですか。なんかここまで楽器っていう、これラジオだと全然わからない。
伝わらないですよ。声だけなんです。
そうそう、あ、でも興味深い。
そうなんですよね。2人にちょっとお伺いしたかったのは、さっきお話出たんですけど、まあ、お歌の話もそうなんですけど、伴奏も谷本さんが、うん、かなりやってらっしゃるというところだったので、うん、あの伴奏を、まあ、どういうふうにあの仲間を見つけてというところをちょっとで、大学時代、
ね、
学部生時代の時のお話からちょっとお伺いしたいなと思ったんですけども、うんうん、決まってるわけじゃないですもんね。なんか、うん、あの何も知らない立場からすると、うん、あなたが喋ってあなたが伴奏しなさいねとか言って先生がこう指定ペアを指定するのかなとか、全然全然そういうことを思っていたけれども、ね、違うんですよね。
そうですね、グリフィンドールみたいなことは全然なくて全然なくてだ、あれ社交性試されるよね、だいぶあの大きいあの109っていうあの、
そうだね、
講義室があって、
うんうん、
そこで大体オリエンテーションとか、
それ全学部じゃないですか、楽器の人いたっけ、
どうだったかな。でもなんかその解散ってなった後に声かけに行くみたいな
時間
あった
よね。そこら辺はピアノ
科の
人たちだよ
みたいな、ピアノ科じゃないみたいな、
そうやって友達作ろうみたいな、
そうそう、ちょっと数人で行くみたいな、
うん、あ、なるほどね、
っていう
で自己紹介して
って、うん、アドレスとか聞いて、
初めまして、
当時ね、あの楽楽連絡網の時代なんで、ミクシーとか、
あ
の辺で、まあメアド伝えてたかな。
う
ん、なんか LINE とかじゃないかな。
そう、なんかメアドを聞いて、ですごい交換するんだけど、うん、この名前どの顔の人だったっけみたいな。
ああ、だ
から、でも再交換するから、うん、そう、本当にね、ありがたかったね。
だって自分で探していくものなんだっていうのが、うん、びっくり。
確かに確かに。
そうすると変な話、あぶれる人がいないです
か。いや、多分いただろうね。
いたかな。
伴奏者
まあでも、
ああでもいると思いますね。
でも声楽科はレッスンに行くときに絶対ピアニスト同伴、学部生はそうだよね。
私は違った。
違ったのか、うん、でも大体もう伴奏者を連れてくってなった場合は、うん、絶対その日までには誰かと合わせをして、
うん、そうですよね、
レッスンに行かなきゃいけないから、うん、どうにか見つけるんでしょうけど ね、
ね、そこばかりは頑張るんでしょ
う、
ね、
うんうんうん、
合わせをする場所っていうのはもう芸大の中ではこう予約をして部屋を取るとか、そうです、
あ、そうです、そうです、
そうでした、
絶対練習室と、
ね、取り合いとかになる
の、そうなります。なんかその何月何日の何時にその本当紙でそう記入するんですよね。でここに置かれるっていうのがそう決まってて、まあ今はちょっと分かんないですけど、ね、でそこに並んで、でこう1人何枠まで、1日何時間何枠まで取っていいとか、なんかいろいろ決まりがあって、こう学籍番号と名前を書いて、
はい、
そう
そ
う
そ
う、
すっごいアナログだったよね。
だから本当にだからその月の終わりに、来月はなんかこの空きコマここだから練習室ここ取らなきゃみたいなのをあらかじめこうチェックして、でいざ書きに、
なるほど、その作業を早くやってればいいだけじゃない
ですね。そうね、確かに
中も見つけなきゃいけないし、部屋も取らなきゃいけないし、
でなんか2時間しか1回取れなかったので、もしもっと取りたい場合は他人の
他の人の学
籍番号借りる、学籍番号貸してとか言って4時間、
なるほど、
そう2時間割と決まって、そう決ま
って、助け合いです、
そう助か
り、そう買っていいみたいな、難しいね。
そういう力も鍛えられますね。
でそれこそ今我々公共施設予約したりするじゃないですか。
そうですね、
その前の旅行じゃないけどさ、そういう感じ、今思えばそう。
並んだよね。
でなんか文化祭前とかもう徹夜で並ぶんですよね。あのみんな、
あ、そうそう、
練習するから。
そうか。
もう部屋限られてるし、なんか
もう
今多分気にされてるけど、昔はもうなんか冬は寒くて、なんかもう毛布とかストーブ持ってきて、
もう1日どういうことですか。なんか学校に滞在してなんか翌日の10時とかにこうね、出るので、それに備えて前日学校に泊まろう、
泊まるみたいな。
いやいや、
セキュリティさん、あれ泊まれた時代
アイオンの泊まれあれじゃないんだから。でもなんか本当警備員さん回ってくるので、なんかグランドピアノの人が寝そべって隠れるとかして、でもなんとかして並
べる。すごい、
いいな、だから聞ける話です
ね。
みんなどうなってるの。
僕らが学校にいた時に多分それができなくなって、でも正門の前にあのなんかここんて、ね、コミケの始発組みたいな感じで、
ね、ね、うん、そうと思って
場所が変わっただけじゃないですか。
そうそう、もう結局ね、もっと劣悪
よるしかね、ビッグウェブみたいな、
それだね、
それ
も並んでた人も、ね、
懐かしい、
急に思い出した。
そうそう、寒かったわ、冬場とか最悪で、も
うそうですよね。
そ
う
そう
そう、
面白
かったね、
まあ、いい思い出って感じになるのかな、ね、
なります、
勝てば明日、うん、楽しかったなっていう形になるんですよね、うん、こう伴奏の方を探して、うん、あの授業の方に一緒に行くってことになると思うんですけど、うん、いろんな伴奏があるわけです、歌の伴奏、うん、管楽器の伴奏、弦楽器の伴奏っていろいろあると思うんですけど、谷本さんは一番何の伴奏が多かったですか。
やっぱもう歌ですね、
歌ですね。
だから声楽科にいたけど、なんかあいつピアノなんかぼちぼち弾けるみたいみたいな話で頼んでくれることが増えて、でもちろん館とかの交流もあったんですけど、やっぱ同じ時間過ごしてるって意味で、その歌家っていうんですけど、歌家から声をかけられることがもう9割ぐらい、
うん、あ、そうなんですね、うん、
ほぼずっと歌の人とずっと過ごしてましたね。
やっぱご自分も歌だから、
うん、
分かるというか、気持ちが分かるから、うんうんうん、頼む人からしてもすごく頼みやすかったんですよ ね、
どう話がね広がってくれたかは分かんないけど、うん、まあでもとりあえず最初に言われたのはブレスしてくれて助かるって言われたんですよ。でもそれってまあ基本だとは思うけど、案外忘れることも多いっていうか、気楽だけやってるとどうなんですかね。
確かに、
まあ癖づけっていうのはね、小田島さんとか歌よりもって感じですか。
そうですね、僕は本当中学からオーケストラだったんで、
そうかそうか、
でまあピアノ弾きつつもやっぱりね、あの伴奏って年の弦楽器が多かったんで、
うん、
いや僕は多分器楽よりですよね。
そうですよね。
そう、なんかだからちょっと畑が違うのが面白いなと思って、
ね、面白いですよね、うん、管楽 期の伴奏も谷本さんはされたことある。
そうだから本当に光栄なこと、うん、だから今本当在京系で頑張ってる人たちのなんか試験で弾いたりとかして、うん、ああ懐かしい、もうベードワの曲をアーで終わっちゃったりとかして、
何をしているの、
ミスタッチして本当もうまあそういうなんかもう先生クスって笑うみたいな、そういうちょっとね、あの汗みたいなこともしたりとか。
クラリネットの伴
奏、うん、そうクラリネットで、あの晩年にサンサンスのクラリネットソナタってすっごくいい曲があって、うん、でそういうのを弾いたりとかしたんで、そうすると何がいいかって、その人と演奏できるんじゃなくてレッスンに行けるんですよ、
うん、
そうするとクラカの教授の先生とか歌い手だったら、うん、いろんな先生のその金言を、ね、金言資源をいっぱいこう、多分声楽科にいるだけではゲットできないぐらいの情報っていうか知識をねゲットできたのはすごく嬉しかったです。
で、あとちょっとお聞きしたかったのが、その楽器によってあの伴奏の方もその、うんうん、合わせなきゃいけないじゃないですか。管楽器の人はこういう癖があるからとか、弦楽器の人はこういう癖があるからとかいうのがあると思うので、うん、頼む側の声楽家の方々からしても、あの伴奏の方っていうのはやっぱり歌の伴奏に慣れてる方に頼みたいものなんだろうなっていうのを思ったんですけど、
うんうんうん、
弦の伴奏しかされてない人にはちょっと頼みづらいっていうか、そういうのありますか、
ね、これだから歌い手視点だとやっぱそういうピアニストっていうのがいるよね。そのやっぱこの人やったら多分合わせてくれるやろうみたいな、
うん、なんかそのオペラをよく弾かれてる方とか、うんうんうん、なんかこの方は歌曲をよく弾かれるとか、なんか分かれてたりする、
ね、そうね、オペラ歌曲も違うんですよね、
うん、
やっぱそのオケを弾けるピアニストか、リート、ドイツリートをこう編むように弾ける人かっていうのはまたそれも畑が違うっていうか、
うん、
やっぱそのいわゆるコレペティっていう職業があって、オーケストラのオペラ歌手のコーチングとかに当たるピアニストはやっぱそのオクターブの重ね方とか和音の取り方もやっぱり多少アバウトに弾くこともあるんですけど、やっぱ総じてオーケストラを表現しようとしてる、
うんうんうん、
やっぱそういうのがないと歌手ってちょっとやっぱ歌いづらいよね。
そうだね、
そうだ、ある程度歌手にはつけないとか、だからそのオペラのアリアとかも一言一句やっぱ伴奏をねつけてしまうと歌いづらいし、とかとか、やっぱそういうちょっとしたこう、うん、立ち位置の違いみたいなのは絶対にあります、
ね、あるわけですね。コ、うん、レペティとかで言うと、そのね外国語のものを歌うことがすごく多いので、うん、そのこの言葉がなんかもうちょっと聞こえた方がいいよとか、こう発音がどうだよとか言ってくださるピアニストさんとかだとね、うんうんうん、すごいその外国語が詳しい方とか、
すごいですね。そういう人もらえ
ると、ね、そうそう、ありがとうございますって感じです
。そう、ヨーロッパだとそのシステムが当たり前で、だ歌手にはもうコレペティがもうまあ付きっきりとまでは言わないですけど、まあ、コーチングをして指揮者リハまで持ってくみたいな、
うん、なんかあれですね、ゴルフ選手みたいな、キャディーのゴルフ選手みたいな、
あ、まあでもそういう感じ
ずっとついてるね、
うん、かな、だからある意味その発声指導するコレペティも、まあその信頼があればあるし、
なんか別だったりするよね、なんか発声の先生と音楽を教えてくれる先生みたいな、
うんうん、
また違ったりとか、
楽器作りと音楽作りはちょっと分けて考えるとかありますよね、歌手に関しては。
それは多分貴族の方では聞いたことがないです、
ね、まあ、楽器をなあれ調整しに行くとかじゃないですかね。
そう、それにつながるのか、でも音楽と楽器同じ人から、
ね、だからレッスンと楽器屋、
うんうん、そういう感じか、
発声はやっぱ楽器屋に近いじゃないですかね。
確かに
自分が楽器だからね、
ね、そういう違いがあるわけですね、面白いですね、はい、ありがとうございます。はい、続いてはですね、先に聞くべきだったかもしれないんですけれども、お二人が歌を目指すようになったきっかけっていうのもちょっとお伺いしたくって、私たちもですけど、多分お二人のことを知らないような方々も、なぜ声楽家の方々って、歌を目指すようになるのかな、どういうきっかけがあるのかなっていうのを皆さん知りたいんじゃないかなと思うんですね。谷本さんからいかがですか。
私から、
はい、
歌を始めた理由ですよね、
うん、
歌を始める前にその5歳からヤマハに行っててピアノやってたんですね。ああ、でエレクトーン弾いて、うん、でまあ実はコンクールとかも出てて、うん、もしかしたら小4とかコンクールのガチで出てたんで、なんかどっかですれ違ってるかもしれないですけど、うん、一応なんかまあオペラシティで予選弾くぐらいまでは頑張ってたんですけど、
ピティナ
ピティナ、でもそこでまあ終わっちゃって、そこがまあ今思えばなんか幼少期っていうか幼き頃のピークで、その後はまあ 中学校の部活、まあ、陸上部とか行って普通に走ってたりしてて、で高校で合唱部には入ったんですよ、
うん、
でそれで最初門を叩いた時に僕伴奏したいなと思って、その時歌のうの字も知らなかったの で、うん、で伴奏したいなと思って尋ねたら、もう伴奏者はおると言われて、お前は歌えと言われて、お前はベースやと言われて、まあ、当時の先生に、
はい、
でも気づいたらそのバスの部室のとこにいて、でそこから合唱部人生が始まりました。でもその時はもう歌目指そうとか全然そういうのではなくて、うん、もう一部活としてやっていた。でそれで高2ぐらいの時に進路どうしようみたいな、
うん、
ってなった時に、まあ、自分は、まあ、多分漠然と音楽はやるんだろうなみたいな、まあ、その幼少期からの、まあ、ちょっとね話前後しますけど、うち家族で音楽活動してたりもするので、まあ、そういう感じで音楽しかなかったので、僕はあんまり勉強熱心なタイプでもなかったので、まあ、音楽なんだろうと。で漠然とやっぱど田舎生まれなので、まあ、その大阪もしくは東京のその都会への憧れみたいなのはあった。東京行きたいな、
うん、
で大学どんなあるかなって聞いたら、まあ、うちはちょっと私立は難しいから、
うん、
まあ、公立国立でって言ったら、もう学芸か芸大かってなって、
なるほど、
ほんで芸大ってどういうとこなんって言ったら、アホちゃうかって言われてあんたあんで、その時の僕の選択肢としてはもうピアノしかないわけじゃないですか、行くとしたら、あと芸大のピアノかどういうとこか分かってんのって言われて、これはもう当時の先生にも母親にも言われて、あと1日どんだけ練習してるか自分で分かってんのって言ったら、いやもう15分やなとかって言ってそんな状態で、まあまあのなんだろうな、すごくあのぶしつけにもその当時のピアノの先生に、まあ、大学の相談をしたら、ちょっとそれは難しいんちゃうかとなって、一回そこで話が折れて、でそれで、まあ、母に相談したのは、まあ、母が、まあ、ソプラノ専攻で、まあ、あの大学を出てたの でそれで、まあ、ちょっとほんなら歌やってみたらって、まあ、焦らんでもいいからやってみようって言って、まあ、母に手ほどきを受けたんですよね。でそっからですね、あんで、まあ、歌勉強しといて損はないでないよって言われたのが今はすごくよく覚えていて、でそっから、まあ、和歌山の地元の先生を探しで、なんだかんだして、まあ、結果浪人したので結構時間かかっちゃったんですけど、その時ですらもうなんかもう訳が分からぬままこう歌を歌ってたって感じなんで、まあ、本当にその、まあ、当時の先生のおかげもあって、まあ、アリアを一つ歌って、まあ、受かるには至れたんですけど、だからそういう感じで、だから他のそれこそのミキが歌を目指そうみたいなモチベーションとは全然違うところで、やっぱその音楽を勉強する助けになるんだろうなっていうみたいなのは信じてて、であとやっぱり結構やっぱ人前で歌うとかそういう意味ではすごいシャイだったので、まあ勇気もつくしなと思って、
うん、
うん、なんかちょっと結構だから人のに感謝してるんですけどね、その人の提案とか教えのおかげで今ここまで来れてるっていうのはすごくあって、だから意外と説明するのは難しいんですよねなんかこうなるぞとかって思ってなった感じではない。
そうですね、お伺いしてると絶対何が何でも歌で食べていきたいんだっていうことではなく、
そうスポーツ選手みたいな、それでは、で結果大学入学した後伴奏ばっかりしてたじゃないですか。
そうですよね、さっきの話ですよね、
うん、だからなんかまあそういうパターンもあるんだよってね、もしなんかこれがもしなんか参考になる人がいたら面白いかなとは思いますけど、でもやっぱりこの年になって歌っといてよかったなっていうのはものすごくあるので、
うん、
全部が、ね、根源じゃないですか、
ね、繋がっていくわけですよね。そうそうそう、無駄なことなかったなっていうことですよね、
うんうん、だから一周回って今ピアノが一番楽しいですしね、やっぱ歌勉強したからっていうのもあるし、
うん、
相
乗効果で全部、
うんうんうんうん、
で一番こう歌やってピアノに反映できてよかったなっていうなんですか、うん、
モーツァルトがいいなって思えたのと、うん、あとインベンションってすっごい綺麗なんだなって思えたっていうか、あ、まあ、2世じゃないですか、あれもともとカンタービレの教材っていうか、うん、ピアノでいかに綺麗に歌うかっていうのの教材で、カンタービレってなんやねんって思ったんですよ、
うん、
で先生も歌って歌ってとか言うじゃないですか、
うん、
どうやんのみたいな指の体操しかしてない、指のことが大体じゃないですか、体の使い方もやるけれど、でもカンタービレって自分で歌ったこともない人間が想像するのはめちゃめちゃ難しいと。うん、でそれで大学入って合唱団の伴奏とか仕事始めて、人が歌ってるのを聞いたり、何よりも人の伴奏したりしたら、全然これあの歌い手のこと尊敬してるからあえて言うんですけど、歌い手は拍数えられないし、すぐルバートするし、高い音出したがるし、でもなんかそういうこう愛すべき声楽家の方たちっていうのと過ごしてると、このはみ出しは 綺麗なんだと思って、
う
ん
う
ん、
そういうことですね。
だから ルバトの話ですね。
自分から出たものってことですね。
そうだから、うん、そういう意味ではそんなにずらそうと思ったこともないし、やっぱりそのこんな音圧変わるんやみたいなこともやっぱ歌を生で聞いてたからこそ、だからそういうのが逆にピアノだと表現するのが難しいと思ったんですよ、ね。うん、ピアノってビブラートつけられないし、減衰しちゃうし、でもそこになんかこう歌わそうっていうなんかこう魂を込めるみたいなところが多分綺麗なんだろうなっていうのをやっと分かったんですよね。そこまでやって。
なんかめっちゃ魅力的ですね。
歌ピアノスタートだったけど、やっぱこうちょっと視点変えると全然やっぱ弱点が分かるんですよね。ピアノの、モダンピアノの。
そう、オーケストラとかやってても、うん、歌の要素って必要なとこってすっごい多い
じゃん。めちゃめちゃあるし、うん、指揮者の先生もやっぱり歌ってって同じことをおっしゃいます。
うんうんうん、その時やっぱり今言った体験がないとさ、分かんないもんね。
分からないね。あの私は前回の自己紹介でも言った通り、大人になってからバイオリンを始めたんですけど、バイオリンの先生に本当に言われるのは、それバイオリン構えないで歌ってもそういう風に弾くって言われるんですよ。自分の声で歌ってみって、とかホルンの方が慣れてるから、ホルンで同じメロディー吹いてそういう風になるかなっていう風に言われるんですよ。やっぱりまだ慣れてないので歌っていうのを込められないんですよね。スポーツになってしまっていて、ただ指が動いてて右手が動いてるだけっていう風になってしまってるので、やっぱそこがつながってないんですよ、回路が自分の中で。だからそれをつなげるっていうのが今課題になってるんですけど、歌が根底にあるっていうのはすごく、
いや、なんかすごいすごく面白い話だから広げちゃいますけど、なんかバイオリンもまあ最初はこう静香ちゃんみたいにギーってなっちゃうじゃないですか。でホルンもなりづらいし、なる人は才能があると思うけど、ピアノってとりあえずなっちゃうじゃないですか。
確かに。
そこが、そこですね。まあだからその導入としては最高の楽器なんだけど、実は音楽的な勉強するのにはね、ものすごく時間がかかる。で音色追求もしなさがち、しなさ、
音程もいいしね。
音程もいい。あ、調律しとけば。
音程いいよ。
悪い、音程とか
は
やっぱそうですよね。
そう、音程感とかね、やっぱり歌って、あ、ミって下げなきゃいけないんだみたいな。
そう。
っていうのが、もう体感で気持ち悪い気持ちいいで、体感できたのはやっぱカペラとかやったおかげですよね。
なるほどね。そういうところですね。
ショパンが綺麗な音で弾く理由は、君たちは音程を調整すると一番難しい作業しなくていいから、せめて綺麗な音
ミスられてますね。
ねえ。いや、そうなんですよね。
だからピアノの人は音程調整って一番大変なことないから、せめて綺麗な音で弾けってこう生徒にね。
でもね、音程変わって聞こえるピアニストっているじゃないですか。
いますね。
あれってやっぱ音色でもあるし、やっぱその声の魅力とかをやっぱインプットしたりとか、それに近づこうと思って、ちょっと淡くした音って気持ち低く聞こえたりするし、
できるんだ。
そこに気づくと、尊敬するピアニストブワッて増えますよね。
すごいですね。
いやー、やっぱその次元があるんだなっていうのは。
その視点で聞いてみたいな。なんか打楽器でもね、うまい、トライアングル鳴らす人は音程もいいとか。
あ、そうですよ。
トライアングルの音色はね、まあ、本当に
大根ちゃんとかいつも見ちゃうもん。もう
やっぱり、
マーチのね、
そうなんですよ。
そう、シンバルもそうだけど、トライアングルも、チーンだけだけど、全然
違う。ね、あれね、実はバイオ
深すぎます
ね。バイオ消す方法もあって。単音で鳴らす方法もあるんです
よ。そうな
の。平行に置くだけだと、バイオ消える。斜めにすると
なるほど。
そんなのがある。
その時にこの長さはちょっとごめんなさい、もう全然わかんない
。この長さを
今指で示してます。バチの
どこの部分を当てるかの角度と太さと材質。はいはいはい、
じゃあいろんな太さあるんですか。
あります。
そうなんだ。奥深。
あと軟鉄とか軟鉄製とか真鍮製とか。
はい。
しなんか本当にその例えばシンバルの名手とかになってくると、サスペンドシンバルをいろんなバチで叩いて、最後ご自身のつけた時計で、あ、これいい音するわとかっていう人
もうね、
追求してるんだみんな。
音のためならもうね、手段を
何でもする。
いやいやね、本当にまあ顎で弾いてもいい音が出ればそれでいい。
そうなん
です。ことですよね。やっぱさっきおっしゃったように。押せば鳴るっていう。
なっちゃう。
なっちゃうですよね、ほんとね。だからこそ、その先が非常に長い道のりっていう感じですよね。
そうなんですよね。
子供はね、気軽に始めるにはとってもいいと思うんです。その先が面白いですね、やっぱり。
深すぎます。
ありがとうございます。
はい、というところまでで今回のバームノート第2回その1ここまでとなります。すごい収録が盛り上がりましてですね、4人で計2時間分ぐらい実は音が取れておりまして、そこから今回も前回の前田奈緒さんの時と同じく分割して皆さんにお届けしたいなと思います。もう今回だけでも30分超えてしまっていて、ここまで聞いてくださった方本当にありがとうございます。次回はですね、中山美希さんがどうやって歌を始めることになったのかというきっかけの部分ですね、そこから聞いていきたいと思いますので、皆さん楽しみにしていてください。では次回またお耳にかかりましょう。